ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は春休みということで、西条市にお住まいの高校2年生高橋優里さんをゲストにお送りします。高橋さんは選択理論と出会っていろんなチャンスをつかむことができたんだそうですね。
そうなんです。その選択理論を通してさまざまなことがうまくいきました。
はい、じゃあそのお話を伺っていきたいんですが、まず選択理論と出会ったのはどういうきっかけだったんですか？
もともとは母がその選択理論を勉強していて、その母の行動が少しずつ変わったのを見て、あれ、なんかこれいいんじゃないって思いながら学び始めたのがきっかけです。
お母さんの行動が変わった？どんな風に変わったんですか？
前までだったらちょっとのことですぐ怒ったりしてたのが、穏やかになって家族全体にもいい雰囲気が流れていました。
お、いいですね。で、選択理論面白いな、いいなと思って、で勉強会に参加してみたんですね。
そうです。
勉強会で話を聞いて、どういうところがいいなって思ったんですか？
全部がポジティブに考えているところですね。で、あとは森園瑞希さんのお話がもうすごく、同じ年代高校生ということでぐっと引き込まれてすごいなって思いましたね。
森園瑞希さんっていうのは去年の3月にちょうど出演してもらったんですけれども、松山市出身の卓球選手で、高校時代になんと全日本の大会でダブルス準優勝、インターハイでは全国優勝したっていうね。で、一時期スランプに陥った時に選択理論の話を聞いて、精神的に自分をコントロールできるようになったっていうことだったんですよね。じゃあ同年代だからかなりグッときたわけですね。
そうです。
はい、じゃあ同じように選択理論で自分も夢を実現させることができるんじゃないかっていう思考になったわけですか？
はい。
では具体的にどんな夢を実現させていったのか、高橋さんの体験談をお願いします。
はい。去年私が選択理論を通してそのうまくいったことはもう3つあるんですけど、その1つ目のことが、県が企画したそのハワイ派遣事業に応募したことです。
愛媛県内の高校生をハワイに派遣するという事業に応募した。
はい。
今までの高橋さんだったら応募しなかった？
はい、私がその応募してもならないでなろうっていうのがありました。
でも一歩踏み出すことができた。
はい。
それはどういう気持ちでですか？
その自分の意思が大切だからと思ったから、その面接があったんですけど、その時にあの最後の一言で、私絶対に行きたいですっていうことを伝えたんですね。
それが言えたんだ。
はい。
その夢が叶って、はい、ハワイにも派遣された。
はい、去年の10月に行ってきました。
いかがでしたか？
やっぱり良かったです。自分のいい経験になったし、その後から話すその話にもつながりました。
はい、それが一つ目ですね。
はい。
じゃあ二つ目は、
二つ目は英語スピーチ大会に出場して県で準優勝したことです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
英語好きなんですね。
はい、英語とかも海外の文化とかに興味があるので。
選択理論的に言うと、高橋さんの上智世界の中に英語とか海外っていうものがあって、で今まではでもその上智世界をはっきり描いてそれに向かって行動することができなかったってことかな。
そうですね。
でも選択理論を学ぶとどうなったの？
どんどんそれに向かう姿勢が出てきました。
考えて行動できるようになってきたってことですね。はい。でその英語スピーチコンテストでは、やっぱりその準優勝するまでにはいろんな、まあ、努力というか積み重ねがあったと思うんだけど、
そうですね。
はい、ちょっとエピソードを教えてもらっていいですか？
はい。スピーチの中で自分の苦手な部分があって、そこをずっと練習してたんですけど、なかなかできなくて、先生にもそこを、まあ、指導していただいてたんですけど、やっぱり直前になってもできないんですよね。でもその直前になって、その森園さんの話をその時に思い出して、森園さんもそのスランプに落ちた時に、もし勝った時に誰に感謝をするかって言ったら、やっぱり先生とか指導していただいた方に感謝をすると思うんですね。だから私もそういう考えに、その大会の直前に切り替わって、こういうふうに今指導していただいてるのも、 やっぱりもう先生に感謝の気持ちを持ちながらやらないといけないなっていう考えになって、それでうまく練習もして大会もうまくいきました。
なるほど、はい、じゃあそれまでの高橋さんはそのうまくいかない発音とかそこにつまずいて、はい、ちょっとイライラしたりしてた、
はい、
それが感謝する気持ちで指導する先生と一緒にこう向き合おうと思ったら、うん、すんなりスムーズにいった、
はいはい、
でこの英語スピーチコンテスト その準優勝という素晴らしい結果もまだつながっていくんですね、うん、3つ目に、
はいはい、中学校の頃から海外に興味があったので留学したいと思ってたんですね。留学するにはやっぱりテストを受けなきゃいけないんですけど、そのテストまでもずっとずっともう頭の中ですごく事細かにイメージをしていました。もし行けるんだったら1年後だから、あ1年後だったらこういうことしてるんだろうなとか、向こうの文化あってあこれかなとかいうのをずっと考えてましたね。
あじゃあ自分がこう手に入れたいものを、うん、その上質世界って言いますけれども、うん、それを細かく描いて、うん、でその留学の試験に臨んだ、
はい、
そうするとその結果は
なんとかなんとかですけど受かりました。
おめでとう、は
い、ありがとうございます。
じゃあこの留学も今年、はい、実際に行くわけだ、
はい、
学びの欲求っていうのは楽しみの欲求なんだそうです、うん、なんか今だからワクワクしてる感じ、
そうです、
あもう表情がそうだよね生き生きしてるもん、はい、というふうにどんどん夢が叶っていったつながっていった高橋さんなんですが、これもその選択理論との出会いをもたらしてくれたお母さんの存在があるんですね、
う
ん、
そうですね、母の存在が大きかったような気がします。
うん、そして最後にラジオを聞いていらっしゃる皆さんに高橋さんから伝えたいことがあるんですよね。
はい、私がこういうふうに変われたのもやっぱり母のおかげだったんですね。だから今そこでラジオを聞いている皆さんも選択理論を学んで少しずつ行動を変えていければ、あなた自身が変わるだけじゃなくてその周りの人たちもどんどんどんどんいい方向に向かっていきます。なので選択理論ぜひ学んでみてください。
はい、こんな風にねストレートにおすすめしてもらうとですね、
はい、
選択理論を学ぶ方知ってみたいと思う方が増えるんじゃないかなと思いますね、
は
い、
そうだと嬉しいです、
はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日は西条市にお住まいの高校2年生高橋優里さんにお話を聞きました。選択理論と出会ったことで夢に向かって一歩を踏み出す勇気を得ることができた高橋さんのこれからにとって素敵な第一歩になったんですね。